唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、どうかあなたを呼び求めるしもべらの願いを御心に留め、力ある御手を差し伸べてすべての敵を防いでください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ。受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって、今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように。 主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの御教えに歩む人は幸いです。その人はどのような時も恥じることがありません。あなたの義の裁きを学ぶ時、私たちはすぐな心であなたに感謝します。私たちはあなたがくださる知恵の道をどんな宝よりも楽しんでいます。この喜びを知りうる者は誰でしょうか。その唇にはあなたへの賛美が授けられているでしょう。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてください。罪と咎ゆえにあなたの御名を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、今年も受難節を迎え、教会全体が主イエスのご受難を覚える時を過ごすことが許され感謝いたします。人の罪のために御子が死んでくださいました。この時、この原点をもう一度心に刻みます。とともに昨今、主イエスの十字架の御業をあざけるように、この世は心を固くなにし、平和に生きる道を捨てているのを見ています。私たちは罪の中を歩まず、むしろ自分を清くして生きることができますようにお導きください。あなたは主キリストの歩かれた道こそ、人には命の道、よみがえりの道であることを確証してくださいました。私たちも御子に従って、自分の体を神に受け入れられる聖なる捧げ物として捧げられるよう、そのために日々努めていけるよう、一人一人をお助けください。それであなたの光を照らすことができますように。今週も教会に連なる すべての兄弟姉妹たちがあなたの御名を心に中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように、私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、御名が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第10章22節から42節です。新約聖書の187ページです。ヨハネによる福音書第10章22節。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた。冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったが、あなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が、私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に、私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るであろう。 そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことはすべて本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。
生まれつき目の見えなかった人に主が近づき、土をこねてその人の目に塗り、彼は主が言われた通りシロアムの池でその目を洗いました。すると見えるようになりました。律法の 安息日規定に示されている神の御心を知らないユダヤ人たちに、安息日に人を癒したこと、特に土をこねる行為は許されないことでした。しかし素直に見れば、人にはできない、人の目を作られる神の技です。その通り、盲人はキリストを神から使わされた方と素直に証言しました。それでも繰り返しイエスを否定する答えを誘導するファリサイ派の人たちの尋問に、彼はついに、実に不思議です。あの方がどこから来られたかをあなた方が知らないとは、と答えたのでした。ファリサイ派の人たち、お前は全く罪の中に生まれながら我々を教えようというのかと言い、彼を外へ追い出したのです。主は彼が追い出されたと聞き、彼を、すなわちそのご自分の羊を見つけ出すために来られました。そして彼にご自身を表してくださったのです。それからそこに居合わせていたファリサイ派の人たちに向けて、ご自分を通らないでご自分の羊に近づき、その羊に害を与える彼らのことを盗人、強盗であると語られました。主イエスは、私は良い羊飼い、羊のために命を捨てる。羊はその羊飼いの声を知り、羊飼いの声を聞き分けて他の者にはついていかないとも語られました。私は良い羊飼いと。そこに目が見えるようになった人もおり、この主イエスの話を聞いていたのです。彼にはどう聞こえていたのでしょう。自分に目を与えられたために、人々がこの方を断罪し、また殺そうとしている。しかしそのただ中へ自ら赴かれ、自分のために入ってこられた方、その主が語る、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。その言葉は彼の心をこの羊飼いから切り離せないものにしたのではないでしょうか。主イエスはご自分の羊がいるところをどこへでも行かれる方です。羊たちもこの羊飼いを知ってはこの方から離れない。実はそうさせるのも良い羊飼いであることを思わされるのです。その盲人だった人のところへ来られ、語られた主の言葉を聞いた多くのユダヤ人たちの反応、彼は悪霊に取り憑かれて気が変になっている、なぜあなたたちは彼の言うことに耳を貸すのかということでした。しかし悪霊に取り憑かれた者はこういうことは言えない。悪霊に盲人の目が開けられようかという者たちもいたようです。これは以前にも言及したことがありますが、悪霊に取り憑かれていると彼らが言っているのは冒涜です。それに比べ悪霊に取り憑かれた者はこういうことは言えない、盲人の目が開けられるかという人たちは真実に近いとは言えるかもしれませんが、しかし彼らもそこにとどまっていてはなりません。なぜならキリストの羊たちはキリストの教え、その声を聞いてそのように評価するものではなく、評価し賛同するにとどまるものではなく、声を聞き分けてその声に聞き従う者たちだからです。人々の間でそのように対立が生じました。主が神殿の境内を歩いておられると、ユダヤ人たちは主の周りを囲み、いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさいと不満を言うのでした。ここでメシアなら 公然と言えと言っている人々、当然キリストの羊ではありません。真実を知りたいからそう聞いていると主張するかもしれませんが、主の羊たちであったなら、その声を聞き分け信じて従ったでしょう。それゆえに主は、私は言ったがあなた方は信じない、私が父の名によって行う技が私について証しをしている、しかしあなた方は信じない、私の羊ではないからであると答えられました。そして再び主は、私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており彼らは私に従うと語られたのでした。さらに、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず誰も彼を私の手から奪うことはできない、私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない、私と父とは一つであると示されました。あなた方は私の羊ではないと言われたユダヤ人たち、彼らに永遠の命が私の羊たちには与えられる、彼らは滅びることがないと言われる主の言葉は、私の羊ではないあなた方はそこから締め出されると聞こえたのではないでしょうか。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げたのでした。メシアなら公然と言えと責める人々、主イエスご自身に反感敵意を持つ人たちに、主はもう少し彼らの目線に合わせて彼らに寄り添って話すことが必要ではないでしょうか。彼らに石を取り上げるという行動まで引き起こさせる言葉は言わない方が良いのではないでしょうか。主は彼らのために何度もメンドリがヒナを羽の下に集めるようにされました。異邦人の地では奇跡や印を行わず、むしろ避けられましたが、このイスラエルの地ではこれまでどれほどの奇跡、印、またどれほど多くの教えを語ってこられたことでしょうか。彼らのために行われた印や力を他の異邦人の地で行われたなら、悔い改めたに違いないのです。このヨハネの福音書の文脈を見ますと、イスラエルの中でも特にユダヤの地で多くの印を示されたのでした。そのユダヤの人たち、今やメシアであるなら公然と言えと言っているのです。信じないのです。主イエスはこれまで彼らの無知もその邪悪さも配慮されてこられました。しかし彼らの目線に合わせ寄り添うことも、真に本質を離れそれに逆らう形ではできないことです。究極的には主イエスのご配慮のもと、ご配慮がなされるうちに真理に耳を傾け真理を受け入れなければならないのです。しかし今彼らは主からの教えを聞かないどころか、語られる言葉、行われる印から荒探しをし殺そうとしているのです。ご自分の羊を噛み裂こうとしているのです。目線に合わせ寄り添うところではありません。その彼らがメシアなら公然と言えと言いましたが、公然と言ったところで彼らは信じたでしょうか。言ったら言ったで自分で自分をメシアと言ってるから真実ではないなどと評価し否定し、ついには断罪したのでしょう。何事にもねじれて見ているのです。もしメシアだと認めたにしても、 自分たちの期待する王にしようと、その自分たちの要望、期待に応える王でなければやっぱりメシアではなかったと退くのでしょう。主は、私は父が与えてくださった多くの良い技をあなた方に示した、その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのかと問われました。ユダヤ人たちは良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだ、あなたは人間なのに自分を神としているからだと答えました。神が自分の父であると、自分を神の子とし、自らを神と等しいものとしたから石を取り上げたというのです。良い技のことで殺すのではないと、主の技を良い技と見ているのです。ならばどうして良い技がこの方から現れているのかを見るべきでしょう。人とその人の技とは切り離せないものです。土をこね、人の目を作られ、生まれつき見えなかった人が見えるようになったのです。その良き技を見れば、神の子、神のほかできない技、神の良い技であることに気づくはずです。主は言われました。あなた方の律法に私は言う、あなた方は神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われているが、いる。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのかと反問されました。これは詩篇82編にある、お前たちは神々だ、皆意図高き神の子らだとある主なる神の言葉を語られたことでした。あなた方は神々だと、今主イエスに向かって石を取り上げた人たちに適応することは大それたことでしょう。それゆえに主は神の言葉を受けた人たちが神と言われていると限定し語られたのです。そして詩篇82編の主の言葉には続きがあります。お前たちは神々だ、皆意図高き神の子らだ、にもかかわらずお前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れるのだと語られています。本来神に等しい神の子らであるはずの者たちがどうしてその栄光を失い倒れるものになってしまったのか、その嘆きがそこに示されているのです。創世記の初めに神は天地を作られ、良いもので満たし、最後にご自分に似せて人を作られたのです。ところが創世記3章には蛇が女に、食べてはならない、食べると死ぬと言われた善悪を知る木の実を食べさせるためにそそのかしてこう言ったのです。決して死なない、食べるとあなたたちの目が開け神のようになるからだと。人はもともと神の似姿に作られた神のようなものです。しかし神のようになるとそそのかした。それは陰湿で悪質な偽りです。神の似姿、神の子として生まれた、人の尊い本来の領分を失い、人は塵に過ぎないお前は塵に帰ると言われるものとなってしまったのです。それのみならず、もともと神のようであった人、今や自らを神にするものへと転落してしまったのです。 今日主イエスは神の言葉を受けた人たちが、神の言葉を受けた人たちが神と言われていると語られました。今人はどうでしょうか。神の言葉ではなく、それぞれ自分の善と悪、それぞれ自分の正しさ、自分の義による自分の言葉を生きているのではないでしょうか。神の良しとする神の国ではなく、それぞれ自分が良しとする国を築いて生きている。それは自分を神とする国ではないでしょうか。人は口で自分は神だなどとは言いません。しかし自らを神とし、この世での自分の栄光を求めるというのは、それぞれの生き様、その技に現れているのです。人とその人の技とは切り離せないものです。今日キリストを殺そうと石を取り上げた人たち、特にファリサイ派の人たち、盲人の目を開ける神の技を見ながらも、驚かず恐れもなく自分の曲がった善悪でキリストを断罪しました。そしてあの純粋な生まれつきの盲人を勝手に罪の中に生まれたなど、神の判断ではなく自分の判断でそう見ていたのです。神の言葉ではなく自分の言葉で生きる。自らを神だとは言いませんが、彼らの技が彼ら自身自らを神とし、神の座についていることを明らかにしています。何よりもその彼ら自身がそのようにして、実質自分たちこそ神を冒涜している、自らを神としていながら自分たちこそ神を冒涜していることに気づかないのです。闇の中です。主は言われました。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなた方は知り、また悟るだろうと。盲人の目を開けたこと、天の父の御業です。38年も体のなえた人を一瞬にして立ち上がらせたのも人間にできることではありません。大勢の病人を癒し、悪霊を追い出された数々の主の御業、神から使わされた方であることを証しするものですが、今日皆さんとご一緒に注目したいところは、主はご自分の栄光のために、ご自分を神とするために、世の人々が神の子と称賛するようにするために行われたのではないということです。人を癒されたのも、その人をただただ憐れむ。人々が行った主の御業を見ては、すごい預言者が現れた、メシアではないかなどと称賛するが、主はそのような人たちを避け、ある時は一人の盲人を人がいないところへ連れて行って癒されたこともありました。ご自分の名のために、ご自分の栄光のために、ご自分を神とするためになさっておられない。それを見なければなりません。この方の羊たちも大勢の群衆のように、奇跡そのもの、現れる力そのものに注目し称賛する人たちではありません。特にこれまで見てきた生まれつきの盲人に関して言えば、目が開いた時の喜びは言い表せないほどだったでしょう。目が開いたことそのものよりも、彼の心を完全に捉えるものがありました。主が自分の目を開けたその技ゆえに断罪されたのです。しかしその方はこ 殺そうと狙っている人々のところへ赴かれたのです。命を惜しまず自分を探し出すためにその中へ来られたのです。単に目を開けた神の技を成した方ではないのです。自分の羊飼いです。良い羊飼いです。その主が土をこねて彼に目を与えられたこと、どのような御心で目を作られたのか、そのことを心に巡らしますと、人を作られた時の神の御心、一つ一つの体を作られた時の神の御心、命を惜しまないこの羊飼いたち、羊飼いのお姿を通して垣間見るものです。それだけではないでしょう。やがてキリストは十字架で死なれるのです。人の罪のため、その技こそこの方が神のお姿を示し神の子と呼ばれる方であることを証しするものではないでしょうか。多くの命がそれによってご自分の羊たちが生かされ永遠の命に預かることを喜ばれたのでした。闇から光へと羊たちを連れ出すため、神は御子を天からこの世へ、栄光の座から十字架へと御子を与えられたのです。神のその御心は人をご自身に似せて作られた時にもあったのです。この世を御子を与えられるほど愛された、神のその御心に従ってご自身を惜しまなかった御子、その御子の十字架こそ、神の御心に満ちた御子の技こそ、見えない神のお姿を表すものです。主イエスの羊はこの神の言葉、御子の十字架の言葉を受けた人たちです。世の人々は自分の義を主張し、自分の善悪の判断、自分の正しさによるそれぞれの自分の言葉に従って生きています。自分を神として生きるのです。しかし私たちは自分の栄光を求めず、十字架の言葉に聞き従う者、その神の国を求め神の国を生きる者です。自らを神としない、そこに神のように作られた輝く栄光の姿があることをご一緒に記憶したいのです。聖書はそのように神の言葉を受け、御子の十字架の言葉を受けて生きる人を神と示しています。その神の言葉は決して廃れることはありません。ますます神の言葉が私自身を捉えるように、十字架の言葉が自分の義、私の義を砕くよう願い求めていきたいものです。それで十字架の主の御心に完全にとらわれるよう願うものです。使徒パウロは第2コリント3章で、我々のこの地上での究極的な目標はキリストの似姿になることだと証ししています。キリストの似姿、それは見えない神のお姿です。我々の姿です。そこに神と呼ばれるほどの神のご栄光を帯びた人が立ち返る姿があるのです。それが私たちの技にも現れるよう、それで御子を惜しまれなかった神のお姿を私たちも表して生きられるよう生きていきたい。人たちが励ましているように、そのために聖霊の助けを求めて生きていきましょう。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、神と呼ばれるほどの存在として作られたと聞いても信じられないほど 私たちの貧しい姿を見るのです。しかしあなたの御心がキリストを通して明かしされました。御子を通して知らされる人が立ち返る姿がこんなにも輝かしいものであるかあるのかと知らされました。あなたの力を信じていきます。貧しい私たちが、私たちですが、御子の似姿へとお導きください。聖霊の助けをお与えくださいますように。私たちの良い牧者、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみをもって一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。はい、それでは報告をいたします。今日はこの礼拝後12時15分から3月総会に向けての教会懇談会があります。その前にまた短く賛美集会があります。教会の皆様はご出席ください。そして3月総会資料と役員選挙投票用紙を配布しました。役員選挙投票は3月17日の正午まで教会事務所で受け付けておりますので投票をお願いいたします。そして受難節に入りました。今年も1年受けた恵みを振り返り年頭感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。よろしくお願いいたします。以上報告を終わります。
なた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。